皆さんこんにちは。今新型コロナウイルスで大変だと思いますが、桜の花はちらほら咲き始め、暖かくなってきましたね。コロナに負けないで、今日も抱負長くて4月号をお届けしてまいります。表紙には地球博記念公園で撮られたとても綺麗な桜の写真が写っています。次のページは公共施設の在り方を考えよう。皆さんは長久手市の公共施設を聞いてどの施設を思い浮かべますか？市役所、中央図書館、小中学校、入りがけ体育館、文化の家、さまざまな施設が思い浮かんだのではないでしょうか。今ある公共施設が大きな問題に直面しています。市内の公共施設は3つの問題を抱えています。1つ目は進む老朽化、2つ目は実はあまり使われていない施設がある、3つ目は莫大な維持費管理費がかかるということです。国勢調査によりますと、1990年の人口は 33,714 人、2020年3月1日時点では59,495人と約 1.8 倍になっています。長久手市内には約90もの公共施設があるんです。驚いた方も多いのではないでしょうか。すべて知っているという人はいらっしゃいますか？すべて利用したことがあるという方はいらっしゃいますか？なかなかいらっしゃらないと思います。しかし公共施設は利用頻度にかかわらず維持管理をしていかなくてはいけません。すべての公共施設の維持管理には非常に多くのお金がかかります。長久手市の公共施設の 72% が築20年以上、なんと 61% が築30年以上も経っているのです。公共施設の維持更新に必要な費用の増大が懸念されています。今から2050年までで長久手市の公共施設の維持管理や修繕にかかる費用の合計は950億円になる見込みです。年間で30億円、この中にはあまり使われていない公共施設の費用も含まれています。そしてこの費用、もちろん皆さんの税金で賄われています。なんだかもったいない気がしてきませんか？例えば文化の絵は年間約4000万円かかります。入りがけ体育館は年間910万円がかかります。大切な施設ももちろん多くありますが、中にはあまり使われていない施設もあります。あまり使われていない施設を含め、これからの公共施設はどうしたらよいのでしょう。例えば隣の市と共有して使うのはどうだろう。おじいちゃんおばあちゃんと一緒に使えるといいな。近くの公共施設をまとめたらいいんじゃない。いらないのなら壊してしまうのもあり、別の使い方を考えてみよう。例えばまとめてみる。似たような利用目的の施設、近くにある施設、まとめてみるのはどうでしょうか。建物をまとめることで多くのメリットがあります。そのメリットのいろいろは、まとめて建設することで建設コストを削減できます。敷地、建物の省スペース化を図れます。人件費、光熱水費の削減ができます。備品の共有が可能です。使わない部屋を有効活用できます。機能を複合化することで様々な人が集まり、利用者間の交流の促進、 地域コミュニティの醸成、絆が生まれます。4月1日オープンの長久手北児童館と北小学校区共生ステーションはこのコンセプトで建設しました。次のページでご紹介します。今後は人口減少等により全国的に公共施設の利用需要も変化していくことが予想されます。財源に限りがある中で市民のニーズに対応した行政サービスの提供を続け、質の向上を実現していくためには現状の公共施設にかかるコスト情報と施設情報の両面から実態を把握し、課題を抽出した上で公共施設のマネジメントを実施していく必要があります。このお問い合わせ先は財政課、電話 56-0606 番までお願いします。現状、次は写真デビル長久手。2020年4月1日に長久手北児童館と北小学校区共生ステーションがオープンします。施設紹介です。長久手北児童館とは、児童館は18歳までの子どものための遊び場です。乳幼児は保護者と一緒に利用することができます。児童館の中には乳幼児室や遊戯室、図書室などがあります。児童館では遊びや工作などいろいろな行事を行っています。また児童館ごとに将棋などのさまざまなサークル活動もあり、地域の子どもの居場所となっています。北小学校区共生ステーションとは、地域共生ステーションとは地域で気楽に集い語らい、地域のさまざまな課題に対する取り組みを行うための拠点となる場です。北小学校区共生ステーションは、まちづくりの拠点、福祉の拠点、人と情報の交差点、地域デビューの拠点を目指して、市民の皆さんが中心となってオープンに向けて話し合いを進めてきました。住所は長久手市壇ノ上2901番、 N バス西武循環線西原橋より徒歩3分です。とてもおしゃれな建物が映っています。
続きまして、長久手北児童館、北小学校区共生ステーション整備までの軌跡について。旧長久手北保育園の跡地に長久手北児童館と北小学校区共生ステーションを整備するため、地域の皆さんとどのような建物にしたいか、どのような使い方ができるかなど一緒に考え、2020年3月ようやく形になりました。このお知らせをソフト面とハード面よりお知らせいたします。まずソフト面から、2013年度から北のステーション部会、略して北捨て部会が発足し、地域でできることややっていること、これから地域でやっていきたいことなどの話し合いを進めてきました。2015年度から北小学校体育館で毎年1回計4回北捨てフェスタが開催されました。また同じく2015年度から北のステーション部会が市民主体で開催されるようになり、北捨て部会の取り組みの一つとして北捨てお試し会を計35回開催しました。その様子をお知らせいたします。1、2013年4月開催の第1回北捨て部会。北捨て部会は誰でも気軽に立ち寄れる北小学校区共生ステーションの設置に向けて、地域でやりたいことをお試し会、取り組みチームなどさまざまな活動をしました。2、北捨て部会お披露目会、北捨てフェスタ。 北捨て部会の取り組みについて地域の皆さんに広く知ってもらうためにお披露目会。この2回目からは北捨てフェスタに名前を変えました。これを開催しました。3北捨てお試し会。強制ステーションができたら必要な活動、やってみたい活動として健康体操や食育のベジクック、社会福祉協議会コーナーなどを実践しました。4取り組みチームの活動。北捨て部会に参加する各取り組みチームの活動は強制ステーションを中心に校区全体を含んだ活動を考え実践してきました。以上、ソフト面からの報告です。次はハード面から。2018年度から計6回の施設設備のワークショップを開催しました。大人から子どもまで一緒に話し合うことでみんなでつながる施設になるよう意見を出し合いました。1回目、こんな児童館強制ステーションだったらいいなというワークショップのテーマとして、新しい交流拠点の夢を描き、施設に関する希望や期待、不安や課題を洗い出しました。2回目、施設の大枠を考えようというワークショップのテーマとして、周辺の環境とのつながり、部屋同士のつながりを考え、計画地周辺の散策を行って現地で気づいたこと、思ったことを地図に落とし込みました。3回目、施設の中まで考えようというワークショップのテーマで、誰が誰とどんなふうに施設を使いたいという考えで、私たちが思い描くみんなの空間イメージを整理しました。4回目、北児童館北小学校区強制ステーションの計画をみんなで話し合おうというワークショップのテーマで、お披露目された計画案について、さらに計画案に磨きをかけていくためのヒントをたくさん話し合いました。5回目、みんなでまとめた計画案、新しい交流拠点を確認しようというワークショップのテーマで、皆さんから提案をいただき計画案に反映させました。実施設計に向けて課題となる項目の意見交換会を行いました。6回目、ついに設計内容のお披露目です。2018年度12月から計5回、皆さんとの集大成となる設計内容をイメージパーツや模型でお披露目をしました。そして最後に、ソフト面とハード面の方々みんなで集まり、今の思いと今の手形を残すイベントを開催しました。その時の集合写真が見開きページの中央に掲載されています。大勢の子どもと大人の顔には、成し遂げたという満足感がうかがえます。問い合わせ先は子ども未来課、電話 56-0642、 達成があるか電話 56-0602 にお願いいたします。次は令和2年度の当初予算、多様化する街のニーズ、多様化する町のニーズに応える令和新時代型予算についてです。まず予算の概要です。新年度予算は第6次総合計画長くて未来図を実現するとともに、子育て世代の増加に伴う多様なニーズに対応するため、上郷保育園、上郷児童館、児童発達支援センターを整備するほか、生徒数の増加に対応するため、 南中学校を増築するなど、子育て関連の事業に重点的に予算を配分した編成としました。こうした事業に加え、社会保障費などの増加を見込んだ結果、一般会計の予算規模は過去最大規模である204億4000万円となりました。一般会計の歳入について、全体の 56.9% を占める市税は、人口増加、土地区画整理事業や民間開発による住宅整備により増加傾向にありますが、法人市民税が税率改正により減収が見込まれるなどの減額要因もあり、全体として対前年度比7086万1000円 0.6% 増額の116億2930万円となりました。一般会計の歳出について、教育費は南中学校増築事業などにより対前年度比2億7593万7000円 9.5% 増額の31億8373万9000円。総務費はリニモテラス整備事業などの実施などにより、対前年度比1億2891万9000円、5.1% の増額となり、26億8023万7000円。民生費は、北児童館等整備事業が完了したことなどから、対前年度比1億8543万2000円、2% 減少の89億474万8000円となりました。令和2年度の一般会計、特別会計、企業会計を含めた合計は、324億6735万1000円です。これらの問い合わせ先は、財政課、電話 56-0606 にお願いいたします。次のお知らせです。令和2年度予算の主要新規事業について、基本1、やってみたいでつながるとして、仮称リニモテラス公益施設の設備、事業費約2億1199万円。リニモ長久手古戦場駅北側のリニモテラスにおいて、観光交流をはじめ、大学連携、子育て支援、多文化共生をテーマとし、新たなつながりが生まれる場を整備し、賑わいを創出します。基本目標2、子どもが元気に育つ町として、1つ目、地域学校共同活動事業の実施、事業費約287万円、モデル校において地域学校共同本部を立ち上げ、地域住民や団体等の参画により、学校や地域の特色を生かした学校運営に取り組みます。2つ目、上郷保育園等複合施設の整備、事業費約5億6979万円、上郷保育園、児童クラブ室を含む上郷児童館、および児童発達支援センターを一体的に整備します。これは令和元年2年度継続の事業です。3つ目、南中学校の増築、事業費約2億1810万円。令和元年度に行った実施設計に基づき、増築工事を行います。4つ目、南小学校の長寿命化、事業費約431万円。建築から30年近く経過した校舎の屋根、外壁等を改修するため、 設計業務を行います。基本目標3、みんなで未来へつなぐ、緑は町の宝物として、1つ目、道路・植栽の再整備、事業費5000万円、愛知森と緑づくり事業交付金を活用し、市内幹線道路の街路樹を整備します。2つ目、金荒川近自然河川改修の実施、事業費約1億3597万円、リニモ公園西駅周辺の金荒川に風景に溶け込む近自然護岸を整備します。3つ目、地球温暖化対策設備の導入支援、事業費215万円、住宅のスマートハウス化を支援します。令和2年度はエネルギーの節約と創出に特に優れた設備を持った住宅、ゼッチ、これはネットゼロエネルギーハウスに対する補助項目を新設します。基本目標4、誰もが生き生きと安心して暮らせる街として、金荒川河川カメラシステムの導入、事業費約53万円、台風や豪雨の際金荒川の水位上昇を把握できるよう監視カメラを導入します。2つ目、農村環境改善センターの特定天井の改修、事業費約4172万円、利用者の安全を確保するため多目的ホールの吊り天井を改修します。3つ目、矢田湖旧市街地共愛道路の整備、事業費948万円、緊急車両の通行が困難な共愛道路を解消するため道路の拡幅整備を行います。基本目標5、いつでもどこでも誰とでも広がる交流の輪、古民家の活用として事業費886万円、市内に現存する最古の古民家の部材を利用して古戦場公園に歴史民族体験施設として整備するための基本設計を実施します。基本目標6、あえて歩いてみたくなる街。1つ目、巡回バスのルート再編、事業費約814万円、令和3年4月に向けて N バスのルート再編を実施します。2つ目、第2期うずか墓園の整備、事業費約9245万円、前年度実施設計に基づき芝生墓所および樹木型合葬式墓所の拡充工事を行います。3つ目、橋梁の長寿命化、事業費3471万円、市内の橋梁について長寿命化および耐震化を実施します。設計は1橋修繕工事6橋の予定です。4つ目、既存スポーツ施設の長寿命化、事業費約1586万円、入ヶ池体育館の長寿命化を図るため令和2年度は外壁タイルを補修します。これらに関して問い合わせ先は財政課電話 56-0606 にお願いいたします。
代わってみんなで考えるとみんなのものになる、市民主体の計画づくり。長久手市では市民一人一人に役割と居場所があることで生きがいを作り、 幸せが実感できるまちづくりの取り組みの一つとして、皆さんと一緒に各種計画を作り上げていくことを進めています。計画作りに参加していただくことで、町への関心、愛着が生まれ、そこに集まった人たちと知り合い、つながりが生まれることを期待しています。2020年度中には次の4つの計画等について市民の皆さんにご参加していただき、計画の策定を予定しております。ぜひご参加ください。興味がある取り組みに登録していただくと、各計画づくりを始める際に各担当課から案内をお送りします。対象計画は次の通りです。計画によっては案内が届くまでに期間が空く場合があります。計画名の一つ目は多文化共生推進プラン。概要は、外国人住民の増加に伴い、日本人、外国人ともに言語や文化、能力など様々な特性や違いを認め合い、すべての人に配慮した暮らしやすい街づくりを推進するための計画です。担当は立つ瀬があるか、電話 56-0641。 2つ目は環境基本計画。概要は、長久手市だけでなく地球を取り巻く様々な環境問題、例えば地球温暖化やゴミ、生物多様性の危機などに対して、みんながずっと長久手市に安心して暮らしていけるよう取り組みを考えていく計画です。担当は環境課、電話 56-0612。 3つ目は障害者基本計画、障害福祉計画、障害児福祉計画。概要は、障害のある人の状況等を踏まえ、必要とする施策や福祉サービス等の確保、遠隔な実施を目的とする計画です。なお、成年後見制度利用促進基本計画も含みます。担当は福祉課、電話 56-0614、 子ども家庭課、電話 56-0633 です。最後は高齢者福祉計画。この概要は、地域ぐるみで高齢期の幸せな暮らし方を考え、みんなでその暮らし方ができる町を作っていくための計画です。介護保険事業計画、成年後見制度利用促進基本計画も含みます。この担当は長寿課、電話 56-0639 です。なお、多文化共生推進プラン以外は、昨年参加登録していただいた方につきましては、再度登録していただく必要はありません。参加登録方法は、5月29日金曜日までに、次のお問い合わせ先、または電話、またはファックスでお願いいたします。ファックスで登録される方は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、これはあればです。参加を希望される計画名を記入し、お送りください。様式は問いません。お問い合わせ先は、政策秘書課、電話 56-0600、ファックスは 63-2100 番です。